ラジオミックス京都大谷大学ハッピーアワー。
FM870 ラジオミックス京都、ここからは大谷大学ハッピーアワーのお時間です。これから7時50分まで大谷大学でまちづくりを学ぶメンバーが大学周辺の楽しくて役に立つ様々な情報を皆様にご紹介いたします。本日のパーソナリティは大谷大学2回生の
井上健人、
坂本美幸と
教員の赤澤清隆です。よろしくお願いします。
お願いします。いや最近ね、どうですか、春休み中部活動とかの活動なんかある？
そうあったんですけど、昨日ですね、僕たちあの混声合唱団に所属してるんですけども、大学の、4回生の先輩の卒業コンサートが昨日はありまして、行動であったんですけども、まあ4年間一緒に歌った、4年生の間、まあ2年間ですね、僕の場合は一緒にやってきた先輩方と昨日、歌える機会が最後でして、本当に仲の良かった、お世話になった先輩が、まあ卒団されてしまったので、まあ楽しかったんですけど、やっぱりお別れの時はすごく寂しかったですね。
そうだね、もうお別れのシーズンが、
そうですね、別れの、ね、季節が来ましたね。
悲しいよね、私もおいこんやりたくない
やっぱり仲いいメンバーとはいつまでも一緒にいたいよね。
そうだよ ね、
ね、
先生なんか最近の印象に残ってる出来事とかありますか？
最近ですか、ちょうど先週末ね、大谷大学で子どもの街というイベントがありまして、ちょっとみゆきちゃんにも手伝ってもらったんですけれども、まあ、小学生がね、自分たちの街を自分たちで作ろうということで、まあ、大学を舞台にね、いろんなお店屋さんがあったり、まあ、警察官もいたり区長さんもいたり、ね、みんな稼いで税金払ったりとかね、そういう2日間のイベントがあったんですけれども、本当にこう子どもたちがね、自分たちでそういう工夫をしながら、ね、働く場所作ったり、アルバイトやったって給料払ったり、物買ったり遊び作ったりっていうね、そういう姿見て本当になんか未来が楽しみっていうかね、頼もしいなと思いましたね。
思いましたね、なんかすごいちっちゃいのにこんなに頑張って、なんかなんだろう、なんかすごい感動してしまった一日しか行ってないんだけど、すごいいいイベントだなって思って、来年も良ければ参加したいなって思いましたね。
話聞いてみて、来年は、まあ、自分はその部活の練習で行けなかったんですけども、ぜひ来年は一緒に、ね、やれたらいいかなと思います。
ということでね、我々も負けずに頑張っていきましょう。
頑張りましょう。
この番組は皆様からのメッセージもお待ちしています。メッセージのお送り先は公式メールアドレス FM870happy@gmail.com、 ファックスは 075-432-5806、 番組公式ツイッターアカウントはアルファベットすべて小文字で FM870happy です。ダイレクトメッセージで番組宛てのメッセージを受け付けています。それでは1曲お送りします。ワニマでシグナル。
大谷大学ハッピーアワー、本日は井上健と
坂本美幸と
教員の赤澤清隆でお送りしております。
さて続いてはハッピートークのお時間です。このコーナーでは毎回大谷大学のご近所エリアでお仕事や地域活動に取り組む方をお招きしております。今回は京都ライトハウス情報制作センター所長の渡辺翔一さんをお迎えしております。渡辺さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、まずですね、渡辺さんは、京都ライトハウスというところでご勤務なさっているのですけども、京都ライトハウス一体どのようなところなんでしょうか？
はい、京都ライトハウスは、1961年に、創設をされているんですけども、京都にもこう視覚障害者の人が展示の本をですね読めるところが欲しいと、 いう皆さんのこう大きな願いがあって、うんうんうん、まあ、それに対していろいろこうずっと運動が続いてたんですけども、うん、その上を、まあ、初代の、まあ、館長をされました鳥居徳次郎さんという方がですね、うんうん、ご自分の、まあ、もうお家を、提供されて、うんうんうん、でこの京都ライトハウスというのがスタートしてるんですね、うんうんうん、まあ、鳥居徳次郎さんは京都市の名誉市民でもあるんですけども、うんうん、本当に、視覚障害者のために、まあ、本当に資材を投げ打って、うんうん、こういう事業をされたと。で、まあ、それ以降、もう視覚 障害者のための展示図書館、展示の本を貸し出したりという、うんうん、で、もう一つは展示の出版物といいまして、うん、まあ、貸し出すだけと違って出版という形で広くこう普及すると、その頃貸し出すって言ってもですね、その61年ぐらいの時は展示を一つずつ一点ずつ手で売ってた時代なんですね。そしたらできる本は一つしか世界に一つしかないわけですよ、はい、ね、でそれではいけないので、その機械で複製をできるような形で作って普及すると、そういうことで展示出版事業というのをやりまして、でその後その展示をやっぱり読めない人が出てきました、
はい、
これは中途で失明されて、ご高齢になってから失明された方はなかなか展示が読めませんので、そういうためのこう音で、
はい、
皆さんに、本を楽しんでいただくと、あるいは勉強のため の本もそれで聞いていただくと、そういうサービスも始まって、で今はもう本当に幅広い、事業をやっておりまして、盲乳幼児、目の見えない、児童ですね、はい、盲乳幼児の子どもたちの療育から、で、中途失明者の方 このリハビリ訓練ですね、社会復帰のためのいろんな訓練、展示を学ぶのもそうですし、一人で歩くっていうのも簡単にはできませんので、白杖を持って一人で歩く練習とかいう、そういう訓練と、それから、次にそのやっぱ働く場、なかなかこう一般企業では働けないということで、そういう就労支援事業ということですね、これも やり始めて、でもう一つは生活介護ということで、障害者が日常生活なかなか在宅で、毎日ずっとね過ごすというよりは、こういうライトハウスに来ていただいて、お昼間はそこで過ごしていただくという生活介護という、こういう関係が、まあ、障害福祉の関係の事業としてあるんですね。で、うん、それを全体的に今はコーディネートするその相談事業という、相談支援事業というのができていまして、うん、まあ、いろんなあなたはこういう本人さんのご希望に沿って、まあ、例えば働きたいということであれば就労支援事業につなげるし、訓練を受けたいといったらそういう生活訓練事業につなげるし、というそういうコーディネートをしてくれる相談支援事業もやっているんです。でさらにもう本当にお年寄りになってもう、うんうん、施設に入らないとなかなか生活できないという方も出てきましたので、うんうんうん、養護老人ホームっていうのと特別養護老人ホームというのが、これは今の京都ライトハウスの、場所から離れましてですね、うんうんうん、西王子三条の方に、その地域が須作という地域なんで、うんうんうん、ライトハウス須作という名前でこの、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、それから高齢者のためのデイサービス事業なども、そこでやっております。まあ、非常にまあ本当に今総合的なサービスを展開するようになりましたね、はい、で私がやってるのは展示出版事業です、はいはいはい、
でまあそんなさまざまなね、事業もやっておられるライトハウスなんですけども、うん、まあ、施設の方も結構さまざまな年代の方がやはり利用されているんですか？
そうですね、本当に乳幼児からお年寄りまで本当に幅広い方々がご利用になられてまして、 もうあの小さい時にがあの視力がない子どもたちっていうのはですね、あのやっぱりこう物の形とか色とかそういうことの認識から始めないといけないですね。で、あのそれを、遊びの中でみんな、皆さんもそうですし、皆さんも遊びの中でいろんなことを学習してきたわけですけど、
う
ん、
そうですね、
そういう目の見えない子どもにもそういう遊びを通じて、形とか色とかを、まあ、色とかは口頭でお伝えするんでしょうけど、うんうんうん、そういう形で療育と呼んでますけども、まあ、保育ですねをしながら、まあ、就学学校生活に向けてこう、子育てを支援していくという形ですね。で、うん、もう一つ大事なのは乳幼児の場合やっぱりお母さんに対する支援でどうしても、うんうんうん、もう乳幼児を、まあ、そのが生まれたということについてなかなかお母さんをやっぱり支援しないと、なかなかお母さん自体がやっぱり辛い思いがされることがやっぱり多いということで、この事業自体もですね1970年代に本当にその辛い思いをされた、お母さんと子供さんが自殺をしたようなそういうことがあってからそれではいけないということでこういう事業を、まあ、始めたと。これまだまだ全国で少ないんです。京都ライトハウスは、まあ、そういう事業にも取り組んでるんです。で、そういう小さい子供さんから、まあ、いわゆる学齢期盲学校やら、まあ、地域の学校に行ってる子供たちももちろん図書館とかは借りで利用できますし、で、それを卒業したらいろんな訓練、自分が必要な訓練ですね、例えばパソコンの今いろんなパソコンのいろんな機能がありますのでそういうものを実際勉強訓練を受けて習得したいとか、いうそういうのもあります。で、うん、さっき言いましたように中途で失明なされた方についてはまあ、展示の訓練あるいは歩行の訓練、うん、もうちょっと日常生活全般の訓練ですね。特に主婦の方が失明されてやっぱり家庭生活やっていかなきゃいけませんので、うんうん、そういうための訓練なんかもありますね。で、うん、でから一方でそのまだ働きたいという方はそういう就労支援事業から、うん、まあ在宅生活にずっとなるよりはやっぱり日中そういうこういうライトハウスで来て日中はそういうところで過ごして、うん、いう方もについては生活介護というそういう形の利用をされている方もいらっしゃる。でそういう就労支援とか生活介護の方については送迎なんかもしているということですね、は
い、ということでねかなりね小さな子から、
うん、そうですね、
保護者までかなり幅広い活動を、ね、はい、されているということなんですけども、まあ、後半の方ではね今情報政策センターで所長されているということで今日いくつかいろんな作ったものも持ってきていただいておるので、まあ、そのあたりのね話も聞いていきたいなと思います。
はい、はいはい、それではここで1曲お送りします。ミワでワンです。
大谷大学ハッピーアワー、本日は
井上健と
坂本美雪と
教員の赤澤清隆でお送りしております。
ハッピートーク後半は引き続き京都ライトハウス情報政策センター所長の渡辺翔一さんにお話を伺いします。前半は、京都ライトハウスの事業の内容だったり利用者さんの、ね、うん、年齢だったりなんかも幅広いことを教えていただいた、
概要を、ね、説明していただいたんですけども、
う
ん、
教えていただいたので今回お話を伺っていた百人一首についてお伺いしたいんですけど、
はい、
展示の百人一首とはどういうものなのか教えていただいてよろしいですか。
もともと展示の本っていうのはこの B5 サイズの本だったんですね、うんうんうん、で、これもいいんですけども もうちょっとこう小型のものを作ろうということで、この B6 サイズのものを作りたいと、はい、でじゃあその、素材何を作ったら皆さんに受け入れていただけるかなということで、作ったのがこの新小倉百人一首のこの半分子って我々呼んでるんですけど、うんうん、半分子の第一作目が2008年に出たんですけども、こういう形で出させていただいたんですね、百人一首。まあ百人一首やったらなんとかこう小さいサイズでいけるかなということで、そうしたらすごい反響で、百人一首、まあこの展示の本ってそんなに販売言うてもそんなたくさん出ないんですけども、普段販売してても、10部とか20部とかしか出ないんですけど、100部出ちゃって、でこれはすごいなという反響になって、その次に中途失明者の人もやっぱりこういうのを読みたいと、そういうことでこの大きな展示の L 展示という、はい、こういうサイズ、ちょっと普段のね展示とちょっとよりねだいぶ大きいサイズのこれの半分個も一応作って、で、じゃあこういう半分個シリーズをいろいろ出してみようじゃないかということで、まあこの B5 サイズの方は作者の一覧ということで、百人一首の、まあ、作者の一覧というのを作って、で次がこの展示リーフっていうので、もう和歌と読み人だけを一つのこうリーフに、これ外せるようになっているので、読み札として使っていただけると、
遊べますね、
はい、いうのをやったんですね。でその次に出てきたのがこの、坊主めくりをじゃあやってみようかということで、今お二人のところにあるんですけども、札に絵札に展示のシールを貼ってマークをつけて、はい、お坊さん、からお姫さんから天皇さんで普通のお殿さんと、今4種類カードを持ってきたんで、はい、それをちょっと手で触ってみてください、ね、目をつぶって ね、 この間高校生にやってもらったら分かるって、手で触ってもやってもらったんですけども、どうですか？
そうですね、分かる。どうですかみゆきちゃん、なんか線の感じが違うと思うんだけど、どうですか？
今姫のカードを触ってんだけど、なんだろう、私は指が鈍感なのかなあんまり、
お、
ちょっと
判別するのに時間が、
目が不自由になったらちょっと大変かもしれない、
やばい、僕は多分お坊さんの王様で出たんですけど、やっぱり展示の配置が全然違うので、どのカードだよって種類を言っていただいてからだとすごく分かりやすいかなと思いますね。
それでこういう坊主めくりのカードを作ったんですけど、まあ、これは実際それなんで遊んでいる人たちがいたんで、そういう人たちの声も聞きながら作ったんですけども、そうしたらまたこれが100売れまして、
大ヒットですね
そうなんです。で今それ、そしたら次は取り札をちょっと今検討してまして、ロービジョンの人、弱視の人たちにも見えやすいような取り札で、それに展示を貼ってなんとかみんなでゲームができるような形を今考えております。またそれはまだ試作品の段階なんですけど、はい、
なんか一人でね展示の本読むのもまあ楽しいかもしれないですけど、これだとねみんなでこう楽しめると言いますかね。
そうなんですよ、ね、で、この百人一首は今千原フルが、ね、映画で出て、非常に競技カルタが今非常に盛んなんですけども、 その競技カルタをなさっている全日本カルタ協会さんなんかがですね、2020年のオリンピックパラリンピックに向けて、そのバリアフリーのカルタ競技会をやりたいとおっしゃっていただいてて、じゃあそのためにはやっぱりそういう札も作らないといけないし、いうことで今検討を進めています。
着々と準備がね、はいはい、
これだって絵札の、ね、上に点字が貼ってあるから、はい、まあ、点字で読む人も読めるし、うん、僕はちょっと、ね、点字パッとすぐ読めないんだけども、うん、字も絵も書いてあるから一緒に遊べますよね。
そうそうそう、一緒に遊べるんですね、はい、うん、そういうものを、まあ、ちょっと目指していこうと思っています。はい、
なるほど、
ね、やっぱりね、こういうのがあるとやっぱりお正月とかにやるときにね、僕らみたいなちっちゃい子でもお孫さんとでもね、お年寄りの人も遊べますし、うんうん、やっぱり両方に配慮してくれてるっていうのは嬉しいことですよね。
そうですね、うん、いろんな世代でいろんな人と遊べるっていうことで、うん、すごい重宝しそうですね、
うん、そういうのを目指していきたいと思います。
はい、はい、
じゃあちょっとお時間がだんだん迫ってきたんですけれども、最後にこれは PR して帰ろうっていうことがありましたらぜひお願いします。はい、
京都ライトハウス、まあ、ここ情報制作センターというとこは、まあ、展示の本を作ったりいうのを、まあ、メインの仕事でやってるんですけども、うんうんうん、もう一つ大事な仕事がいろいろ今施設とかターミナル駅とかね、案内板とかですね、ホームドアの展示表示とかですね、そういうのをちゃんと監修って正しいかどうかちゃんとチェックして、いるんです。でそういうのを仕事にしてるんですけども、やっぱりそういうことを皆さんもね興味持ってほしいなと思うんです。でこの間残念なことに本当にこう残念だったんですけど、エレベーターの展示がねなんか無理やり消されたようなところを見ましてね、本当にショックを受けたんですけども、うん、まあ、そういうことがないようにこうやっぱり本当にこう目の見えない人にとっては非常に大きなこれ手助けですので、サインですので、うん、こういうものを大切にしていただければ嬉しいなと。でまたそういう正しいサインが広がるように我々もこう努力していきたいなと思っています。
はい、はい、そしては京都ライトハウス情報センター、情報制作センター所長の渡辺翔一さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それではここで1曲です。星野源で時よ。それではここで地域イベントのお知らせです。本日は京都市北区で行われる地域のイベントを2件ご紹介します。京都市北いきいき市民活動センター主催第2回市民活動交流会子ども未来まちづくりをお知らせします。この交流会は子どもがのびのびと生きていける地域にしていくために地域ができることをテーマにお話と意見交流を通して考えます。話題提供は教育に関する講演会やワークショップで活躍される一般社団法人コアプラスの武田みどりさん、コーディネーターは立命館大学産業社会部社会学部教授長橋為助さんです。開催日時は3月2日金曜日午後7時から8時30分まで。会場は京都市北いきいき市民活動センターです。どなたでも参加でき、入場料無料、事前申し込みは不要です。詳しくは京都市北いきいき市民活動センターまで。電話番号は京都075-492-7320 までお願いします。
続きまして、京都市北青少年活動センター主催環境施設見学会エコバスツアーをご紹介します。皆さん、普段何気なく捨てているゴミがどのように処理されているかご存知ですか？このバスツアーではゴミの分別や廃油の燃料化に関する施設を見学します。対象は小学生以上ならどなたでも参加可能です。小学生の参加には保護者の方の同伴をお願いいたします。春休み、家族で社会見学をしてみませんか？開催日時は3月23日金曜日お昼12時15分集合、午後4時30分開催となっております。集合場所は京都市北青少年活動センター。参加費は無料、定員は25人です。申し込み締め切り日は3月6日火曜日必着です。お申し込み お問い合わせは京都市北青少年活動センター、電話番号 075-451-6700 075-451-6700 までお願いいたします。それではここで一曲お送りいたします。アジアンカンフージェネレーションでマーチングバンド。大谷大学ハッピーアワーエンディングのお時間です。はい、ということで今日も終わりを迎えそうなんですけども、うん、みゆきちゃんなんか今日鼻声やんね。
なんか
どうしたん？
花粉っぽい感じ。
あまあね、2月ももう明日でおしまいやしね、暖かくなってきましたよね。
うん、
始まるんかな。
なんかニュースでもやってたし、もう結構飛んでるんだと思う、
ね、洗濯物情報とかね、結構マーク変わってきたりとか。うん、私もう薬飲み始めてる。
いや私さ、花粉症の自覚がなくて、
お
さっきだからその鼻すすってて、はいはいはい、でも風邪っぽくないのにでも寒くないし、
声も死んでないしね。
そうそうそうそう、あ花粉症なのかな、軽い花粉症かなって思って、
うん、
だから薬とかは何も、
ここから重症化せえへんことをね祈ってって感じですね。
そうだね、
でまたね後ろにねちょっと服もあったりするんですけど、まあ、電車の中とかで見てるとね、もうこの時期になってジャンバーを果たして冬用のものを着ていていいのかどうなのかっていう話がね、あるんですけど、いつ頃チェンジする予定とかあります？みゆきちゃん。
あ、でも昨日はトレンチコートみたいな薄い素材のものを着てたから、まあ、その中にインナーダウンとか着て、こう調整できるようにはしてたかな。
やっぱりもう、衣替えの春に向かって動き出す時期ですしね。さあ、まあ先生もこういう風に季節の変わり目ですけども、どうですか？
そうですね、最近ね、子供がなんなんて家出るときに上着を着てくれなくて、
おっと
暑いから、
寒いでって言うんですけど、いいって言われ
て、いいって、風邪ひいちゃうっていうのがね
どうしよっかなって思うんですけど、
どうやったら着てくれるかな。
でも最近もあの言うこと聞いてくれないんで、
あ
自分でやる
イヤイヤ期、
イヤイヤ期っていうのはね、なんやろな、昔からイヤイヤ期だと思ってたんやけど、
はい、
どうイヤイヤっていうよりはね、自分でっていうのすごい、自分でや
るやる気、
やってみたい、
そうそう、自分でやるってすごい言われ
る。なんか早くない？自分でやるってなる、
すごい早い。
いや、そんなもんちゃうかな。これが結構しばらく続くんちゃうかな。
ね、好奇心もいろいろあるのかな。
私なんて小2の時にそのやるやる気があったから。なんかお母さんが料理作って、なんかたまたまサンマを開いてたんですよ。
はいはいはい。
で、あ、やってみたいと思って小2で初めて習得した。
やっぱ見たものとかをね、やっぱり。自分もなんか経験してみたいとか、そういうことってやっぱりちびっ子とかはねありますし、それをどんだけ経験しとくかで、なんか小学生頃の身につけてるスキルとかが違ったりとかあったりするんですかね。
だからある結構ボランティアの勉強会とかでね、このスウェーデンのこととかよう勉強してる子に来てもらったんですけど、そのなんでこう北欧とかでもね、そういう若者がこうなんていうのかな、主体性があるのかとかね、
前向
きなのかみたいな話をこう一緒に勉強会してた参加者の人がたくさん来て質問されたんですけど、結局ね、なんかあの話の結論としてはね、どういう仕掛けがあるのかって言われてもよくわからないっていう結論だったんですね。で、後々こう講師の子とかと話し合いしてて、そうかなって一つあったのは、もともとね、あのうちの子供じゃないけど、やりたいとか自分でみたいなんて、もう人間の中にものすごいあるんやけど、結構その家でやめときって言われたりとか、学校の先生もめんどくさいじゃないですか、一人一人なんか好きなこととかされたら、だからこうなるべくね、
ちょっと
そうそう、みんなこう空気読んで、なんかみんなで仲良くっていうのを、そういうのをこうやり続けてるうちにね、だんだん大人になっていったらね、 すごいこう日本人の子と、うん、そういうこう北欧の子でやりたいっていう、うん、気持ちのにね、さらわれてくるんちゃうかみたいな話があって、
あるかもしんない。
それ結構答えかもな。
やっぱ日常生活ってやっぱりなんか普通やけど重要な影響をやっぱ及ぼしてるなんですかね、うんうんうん、
だからやっぱりね、子供の街とかね、最初にやりましたけど話しましたけど、うん、はい、なるべくこうねやりたいこととかね、うん、あのチャレンジするみたいなのを、うん、まあ、応援する方にエネルギー使った方がね、うん、
積極性を
伸ばしていくスタイル、教育的にはええんちゃうかなみたいな、うんうんうん、だからめんどくさいんですけど、うちの子供もなるべくこうそうかと思って自分でやりたいかそうかと思ってこう邪魔しないようにっていうのを心がけてるんですけど、
怪我をせえへん程度に、
そうそうそうまあめんどくさいけどね、でもね、まあまあそんなことをねいろいろ思いました。だんだん花粉症の話からそれでいったけど
ねえ、めっちゃ飛躍しましたね
いやでもこっちの先生の話の方がなんか、
うん、充実感が
きっと聞きたかったと思います、うん、リスナーの人
めっちゃ充実感ありましたね。
そんなことでね、まあ、大学時代、まあ、皆さんまだ春休みまだまだ残ってますけど、
はい、
もうちょっとあるんでね、
あと半分だ、
そうそう、ぜひね、こう今しかチャレンジできないってやってもらいたいですね。
そうですね、
なんかやりたいことあります、ゆきちゃん、ラスト半分。
どうしようね。それこそ来年就活始まるわけじゃん、それに向けたそのスキルアップ的なことをちょっとやりたいなと思ってるんだけど、うん、はい、何したらいいんだろうみたいな。
パソコンとか、
いや、なんか経験とかもうちょい積んだ方がいいかなとか思ったり、
2年生でも友達でもインターンシップ行ってる子とかいるので、
あ、まあ
ね、そういうのもありかもしれないですね。
そうだね、
ぜひなんかねチャレンジしてみてください。
はい、
はい、大谷大学ハッピーアワーいかがでしたか。ここまでのお相手は大谷大学2回生の井上健と
坂本美雪と
教員の赤澤清隆でした。ではまた来週、
さようなら。